キャスト。
知る、分かる、動かす。荻上チキセッション。
政治資金規正法改正に向け自民が独自案へ。派閥の裏金事件を受け、自民党は今日、政治資金規正法の改正に向けた党の独自案を取りまとめます。派閥の裏金事件では、収支報告書への不記載で安倍派や二階派、岸田派の会計責任者や二階元幹事長の秘書が立件。また自民党は政治資金法の改正に向け、議員本人の責任を明確にするため、収支報告書の内容に間違いがないことを示す確認書の作成を議員本人に義務付ける方針です。一方、自民党派閥の裏金事件をめぐり、離党勧告の処分が確定した安倍派の塩谷立元文部科学大臣が今日、地元で開かれた会合の中で離党する意向を初めて示しました。そのような中、自民党の宮沢博行衆議院議員が議員辞職願を提出しました。一部週刊誌で不祥事に関わる記事が掲載される見通しで、 TBS などの取材に不祥事があったことは自覚しているなどとしています。
それでは、政治資金規正法、自民党が独自案を取りまとめ、これらの動きについて TBS ラジオ国会担当澤田大記者に伝えてもらいます。澤田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。
さて、自民党独自案どうなることかということですが、案が出たということで、どんな内容なんでしょうか。
つい先ほど入手できたんですけれど、タイトルとしては、政治資金規正法改正案、改正の方向性について括弧案という、ペーパー4枚組のものがどうも配られたようだということです。中身で見ると、かなり大穴が開いているものなんですけれど、いわゆる今問題になっているのは、会計が不正だった場合、ちゃんとしたことが書かれてなかった場合、不記載だった場合で、会計責任者が処罰されたときにどうするか、それで議員の責任も問うということは、ある意味野党案かつ公明案では規定路線になっていると、
連座制
というふうに言われ方をしますけども、そこについては、一応公民権停止の処分をその代表者にしますよということを一見すると書いてある、ですが、よく読むと、その代表者に対して、その会計責任者がまずペーパーを作ったときに確認事項っていうのを示すと、確認しましたよというものを、の署名をしてくださいと、で、その署名を交付してかつ、不記載が出ちゃった場合は公民権停止にしますよと、なぜかワンクッションかませているということになっていますということですね。
これ2つの穴がもうでっかくぽっかり開いてると思うんですけども、確認書を交付しないまま出されたものに関してはどうなのかということと、確認書については同意をしたんだけれども、確認が不十分だった場合という場合はどうなるのかということでいうと、書かれてないですよね。
書かれてないですね。
確認事項について、確認が漏れた確認書について確認をしたというケースにおいては、これは違法じゃないということになるんでしょ。
そうだから、ワンクッションかます意味がそこなんですよね、多分ね、
はい、
だから最初の段階で適当なこと書かれてたけど、それを誤って信じさせられた場合は含まれないのかなとかね、例えば、
あと確認一生懸命したんだけど、あくまで確認漏れしちゃったんですっていうケースについては、含まれないのかなとか、連座性の抜け穴っていうのを最初にまずドカーンと開けて、ここが抜け道ですよっていうことを各議員に知らせるような内容ですね。
道は作ってある、だから公民権停止ってドーンって書いてあるんだけど、真横に大きな穴がポカッと開いているっていうことですね。
そうですね、これはどうなんでしょう、やる気の問題です、それとも何でしょう、実際にいい案だと思ってるんでしょうかね。
やる気の問題だと思いますけどね。やる気がないってことだと思います。ないってことを示しているということだと思います。そもそもがなんですけども、これ独自案なんて作る気なかったんですよね。ひどい話なんですけど、
自民党
としては先週の段階で、いやこれは自民党案というのは出しませんと、
与党案って言ってましたね、
もう関係者が言ってたんですよ。で、そう、公明党と一緒に与党案として出すんですって言って、で、公明側からするとふざけるなという話になっていて、石井幹事長からでもですね、自民案をしっかり出してくれと、幹事長を直々に言われてるぐらい、ひどい話で、
はい。昨日の国会でも公明党から言われてましたね。
はい、赤羽さんですかね、が言っていて、で、それに対して岸田総理が、いや、今週まとめるんですと いうことを言ってたけど、最初からまとめる気なかったでしょっていうのが正直なところかなというふうに思います。
なるほど。今の確認書以外の部分ではこの独自案どんな内容なんですか？は
い、これも一口ですね、はい、まあ問題になってるもう一つが、まあ、公開の問題とか、あとは、政策活動費ですよね。いわゆる広島の河井事件の時にも配られ、そこからどうも配られていた、まあ、使い道をある種書かなくていい、お金とされているものをどうするのかというようなことについては、
はい、
当該議論について真摯に対応していくっていう言い方になっているんですけど、
はい、
つまりここでは結論出してませんよと、いうことなんですよね。
これ法案のためのものですよね。
はい、
なんか法律を作るための文章とはちょっと思えないですよね。法律に例えば真摯に検討していくなんて書かないじゃないですか。
うん
うん
うん、もう議論してきますっていう。
なるほど。
だから不足とか不体とかにつくような話が、
うん、
いやこれがうちの案ですっていう風に出されていて、どうも今協議してるところでも、いやこれについては継続審議だって出てきた議員が言ってるようなので、
はい、
つまり今の時点で結論を出す気は、まあ、少なくとも今日に関してはないと。
今のところ自民案ではまだなさそうだということですよね。つまり公明とか他の政党に対してうちの案でございますっていうぐらいには自民党としてまだまとまってないということですよね。
生
ですよね。
まだまだ党としての案にはカッコ仮なので、まだ
カッコ本ではないと、
はい、
いうことで、
ね、でしかも穴は開いているということですね。
ドカンと。その他の記述はどうですか？
そこのあたりが取り
合い、他の、ね、政党は ね、例えばね、はい、ネット公開っていうのは前提としてこう入れたりはしているんですけれどもね、
うん、はい、一応なんかオンライン化というのは言ってではいるのかな、
うん、
っていう感じですね。一応収支報告書のインターネット公表の義務化とは言ってるんですけど、収支報告書自体は今も多分インターネット公開されてますよね。
されてます
ね。
なので例えば立憲民主党、はい、あるいは日本維新の会などは検索可能な仕方でデータベース化すると、うん、はい、いうことまで書いているんですけれども、は
い、PDF で貼り付けただけじゃダメだよっていうことですよね、うん、例えばフォーマット決めてそこに入れて、そこから後検索できるようにとかっていうことですよね、うんうん、ニュアンスとしては。
そうですね。だけどそこは踏み込んでないということですね、
う
ん、
そうですね。公表義務化としか書いてない、うん、検索可能という文言は入ってないと思いますね、
うん、
はい。
あとはその他にも政治資金の話全体についての改正について、うん、まあ、立憲民主や維新の会などはそれぞれの独自案を出しており、うん、まあ、より幅広い改定が必要だよということを述べているんですが、うんうん、自民はどうでしょうか？
当該議論に真摯に対応していくですね政治資金パーティー収入の透明性のあり方というふうに一応書かれてはいるんですけど、課題として、
はいはい、
真摯に対応していくって書いてますね。
なるほど。それがまず叩き台の案の段階なんですか？
はい、
真摯に
対応していくですね。まあ、これ文通費か、文通費について真摯に対応していく。
真摯のオンパレードですね。
そうですね。真摯な協議を行っていくと書いてますね。
うん、真摯な党になるんですね、うん、じゃあ自民党は。ただ今までの法律ですら守られてなかった、
はい、
その政党というのが新しい法律について真摯に対応するということはちょっと難しいですよね。
まただって自分ところが破ってたのに自分ところ縛れるわけないですもんね、
う
ん、
そうですね。
だって仲間刺さなきゃいけないわけですから、
うん、さてこれ反応などは出てます？野党やそれから
今のところですね、この文書自体が多分まだ出てないので、
うん、
まだそこまでは行ってないかなと思いますけどね、
うん、
は
い、なるほど。まあ、まだまだということで、これ自民党は今後どうしていくんでしょうか、この案を。
今日だからつい、今日4時から話し合いをしてるんですけど、ちょっと私が今現場に いられない状態なので、どうなってるのかがちょっとまだわからないんですが、まあ今日決まってなければまた話し合うんでしょうけれど、うん、
はい、でもこれで決まってもいいのっていう内容ですね。
うん、多分公明党がそれで納得するんですかねっていう感じはしますけどね、
うん、
で穴開いてますけどっていう。
これ自民党として穴だらけのものを出して、はい、やっぱほら公明さんなんでってやるんですかね。それとも自民案に寄せるためのすり合わせとかするんですか。
まあ、寄せるためにやるんじゃないですかね。だって公明に寄せちゃったら結構物ごっつい厳しいのが多分、うん、自民党にとっては物ごっつい厳しいのが多分来ちゃうとは思うんですよね。
そうですね、う
ん、
ただし今の公明案でもやはりその処罰された場合っていうことになるので、はい、その刑法上の問題にならないような事案などについての独自の新たな縛りを設けるというものではないんですよね、うん、だからそこがどうなるのかというのは一つ注目ではありますね。
でそうすると今度は国会で野党案と、まあ、すり合わせるという話に多分なっていくと思うので、うん、今自民党としては2段階ハードルがあるはあるんですよね、
はい、なぜそういうハードルになっているのかということですね、うん。そんな中で篠谷元文科大臣が離党の意向、はい、これはどういったことでしょうか。
はい、これは安倍派の裏金問題、裏金事件をめぐって、まあ、安倍派の一応座長という 名目上の、うんはい、名目上の地位にいたということで、離党勧告というのが出されてました、
はい、
でそれについて、まあ、異議申し立てを再審というものを出したんですけれども、まあ、それも却下されたということで、うん、地元で話し合うという話が出てたんですけれども、今日地元の会合の中で離党の意向を示して東京に戻ってきて離党届を提出しました。で先ほど会見をしたということですね、う
ん、なるほど。塩根谷さんずっとあの党内の議論の過程とか、はい、あの不満を示してましたし、また結論についても、はい、その自分が本当に知らないこととか、うん、あの事実でないことが書かれていて迷惑だという趣旨のことを述べてますよね、
はいはい、今日もおっしゃってました、結果ありきで自由と民主主義を標榜している党の体制としてあるべき姿か疑問を持たざるを得ないと最後の最後までおっしゃっているということですね、
うん、なるほど。でこの離党した議員たちが今後どうなるのかというのは、まあ、1年以上経ってからということですか。
まあ、そうですね、あの塩谷さんに関してはあの次の選挙も出ると言ってますので、うん
はい、
まあ、離党した状態でということになると思います。
となった時にそれらのところに自民党として、まあ、対抗馬というか、
うん、あの立てるかどうかということですね。資格
というのを立てるかどうかですね、はい、さてさらに自民党の宮沢博之議員、はい、議員辞職を提出、
はい、
まあ、これどんな方ですか、
うん、はい、ちょっと前を思い出してほしいんですけれども、うん、この裏金問題が出てきた去年の、臨時国会の時に、
はい、
党の、派閥の幹部から口止めされているということを最終日にぶら下がりで喋った人です、う
んはい、
で当時防衛副大臣だった人で、
喋、うん、るな喋るなこればっかりですよって言ってた人ですね、
はい、って言ってた人ですね。でご自身も、まあ、裏金がいくらかはあったんだけども、まあ、超多額っていうまではいかない感じの人ではあって、うん、でその後になんか1月ぐらいにあのみそぎだって言って官庁水泳というかですね、
はい、
あの 水業みたいなことをやってたりとか、
はい、
あとは自民党に自分から解釈するんだみたいなこともおっしゃったりとかして、
はい、
派閥をあのなくすなくさないの時ですね、
うん、
にもおっしゃったりとしていた人ですね。
でもあれですよね、誰が口止めしたのかっていうことは答えなかった、
ね、はい、答えなかったですね、
うん、解釈とは何か、
はい、ちなみに塩谷さんと同じ静岡の選出の議員なので、
はい、
塩谷さんですかって言われてそれは違うということは言ってたという。
なるほど、塩谷さん以外だっていうことですね、はい、ということは、うん、誰だろう。でなぜ辞職なんですか。
ですね、まだ詳細が正直分かってないんですが、
はい、
一部ではその週刊誌で、この表現を使うのもちょっと躊躇はするんですが、パパ活という言葉で、うん、報道が出るということです、
はい、
で TBS の単独取材に対して、事実とそれについて問われて、まあ、事実とかけ離れているわけではないと、パパ活というものがあって、
ほう、
で、不祥事があったことを自覚していると、でその記憶はあるのかと問われて記憶はあると言ってるんだけれども、具体的にどんな報道が出るかはちょっとよくわからない
ですが、連想するのはいわゆる回春をしたのかどうか、うん、ということですかね、
っていうことなんでしょうかねっていう形で、
はい、
これも私があのその現場で直接聞けたわけではないので、ちょっとあれなんですが、
まあ、そういうことをおっしゃってる。離党ではなくて議員辞職っていうのは大きい、はい、ですよね。
まあそうですね、
うん、
でこの議員は比例の議員なので、
はい、
まあ、一応党の票で受かってる人ではあると、
なるほど、
いうことなので、辞職するということです。
じゃあ誰か自民党の方が繰り上げ当選
になるということですね、
うん、補選はなしと、
はい、
いうこと
な、ちなみに同じ静岡県では同様の、まあ、改春疑惑報道が出されて吉川赳議員という人がいるんですけど、
はい、
その人はやはり比例で当選したんですが、うん、離党したままで今も議員を続けています。
うん、なんか和歌山静岡など同じ自治体で複数の問題があったりすると、うん、その自治体はなんかもう吸ったもんだというか大変ですね。
そうですね、今同じ期間に静岡の議員が3人党を離れたり議員辞職したりということがあるということですね。
なるほど。さて、まあ自民案が出されて、まあいろんな動きがありますけれども、ではということで各党がそれに対する案をどう出すのか、
うん、
また調査が不十分な中で案を出されてもというのが各党のスタンスですが、うん、この点どうでしょうね。
まあそうですね、そもそもこれはあの国会の質疑でもよく言われてますけれども、何が原因だったのか、いつから始まったのか、
うん、
じゃあそのためにそれをそうならないためにどう対策をしていくのかっていうところが、まあ順番というか、
はい、
だと思いますよね。だって穴がどこにあるかわからないのにその穴を塞ごうとするわけですから、
うん、
塞ぎようがないわけですよね、
うん、
でその状態でみんなやるっていう、これもむちゃくちゃな話ですよね。
あと森喜朗さんの時にやられてたのは間違いないんだが、うん、森さんは穴を開けた人なのか、
うん、
それともそれを実行してた人なのか、うん、それとも何か知らなくて誰かが始めて森さんが被害に遭ってるのか、うん、それを調べるということができてないんですよね、
うん、まあそうですね、まあ、被害に遭ってたら被害に遭ってたって言うでしょうから、被害に遭ってるわけではないんでしょうね。
うん、まあ、そのあたりの論点があるということです。澤田さん、ありがとうございました。
はい、失礼しました。
ありがとうございました。
国会担当の澤田大樹記者でした。TBS Radio 荻上チキセッション、 TBS
Radio 905-954 Bonjour、 三輪明宏です。 ポッドキャスト番組美輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。